TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザサン、パーソナリティのジェンスーです。
TBS アナウンサー堀井美香です。
なんで今ちょっと遅れた？ですね。厳しくいくよ。
また始まるなと思って。また始まるなと思って。
私たちの寝言がまた、目が開いたまま喋る寝言が。
今私、この2秒ぐらい、うん、この出遅れた2秒ぐらいで、うん、わ、すっごいと思って、私たち。これ1時間以上50何、だから60時間ぐらい喋ってるってことでしょ。
今日ね、ボリューム59なんだって。で、ボリューム0もあるから、60回目。
60時間以上喋ってるって。もうなんか今また喋るんだ1時間と思ったの今。
意外と楽しいくせに。だって私たち何がやばいって、大場さん1時間の、もうそろそろやめろってスタッフに止められて、終わって TBS の下のソファーとかで、こう1時間また喋ってから帰るから、ね。
あれ結構見られてんの知ってる。
知らない、
ね。結構いろんな人に、ねえ目立つよ割とって言われて、ごめんなさいって同期の女の子に。
知るかよって話じゃないですか、そんなの。別に、おしゃべりを見られたところで何なの？
いやいや別にあの、咎めてるわけじゃなくて、なんか目立ってたよって言われただけなんですけれども。
私たち目立つの嫌いだからね。本当に。
うかつに目立っちゃうからね。
本当に。
そう。ね、体が大きいから。
それ私じゃない。なんで私だけディスられるのよ。
私もほら別に小さい方じゃないのでね。
身長何センチ
?164 ですかね。
あ、そうなんだ。
はい。
今何センチのヒール履いてる位置も
?10センチです。
10センチ?
はい。すごい。だから前も言ったけど、大きく見られたい人なんですよ。
あ、そう言ってたね、それね。
だから、
10センチ ?164 で10センチ履いたら、174。
これ10、う
ん、7センチだろ、それ。
これ7ではないんだよ、ね。
10なんだ。
これ10ではない、9ぐらいかな。
ビビア、ちょっと定規持ってきて。ちょっと、番頭さん定規持ってきてね。ね。これ、虚偽申請あるよね。
でもね、7、
格闘家とか身長、嘘ついてる人とか、いなくもないって聞くよ、私はね。
どっから測るんだろうね、こういうのってね。
ね、一応でもその棒じゃない?
棒じゃない、ヒールでしょ。
それ。
ね、
棒のとこじゃない。
え?そうなのよ。だから、いつも、その、
そんなに私より背大きいことなんかある？
え、あなたより大きい。だから、あなたも、あなたは何センチヒールですか?
私、今日はたまたま、いつもスニーカーが多いけど、今日は3センチぐらいよ。
なんかあなたより2センチぐらい大きい感じでいつも生きてるんだと思います。
本当に?
はい。
なんかもっとちっちゃく見えるね。
ああ。
大きく見える。大きく見えたいところ申し訳ないけど。大きく見えたいところ申し訳ないけど、あんまりそこまで大きく見えないっていうのが、まあ結果だよね。
だから、たまにぺったんこのとか入ってくると、うん、あ、ちっちゃとか言われたらすごいなんか、あ、すごい。あ、堀井さんってちっちゃいんですね、とか
言われた。10センチヒールってどこで売ってんの?
世界中にあるじゃないですか。
いやいや、だからさ、そう、わかんない。
あなたの理論で言わせると、8割方10センチですよ。
そうそうだよ、絶対。
いや、ほんと真面目に。
私、最近、ハイヒール履くようになったの。
ありがとうございます。50
を前に。
まさかね、吉田くんもね、いい大学出てね。うん、
ね、人に定規持ってくる人生になると思ってないよね。
人のヒールの、ヒールを測る人生になるとは思ってなかったでしょう。
ね、ほんと。どこの大学行ってんのか知らないけど。
ところがね、うん、この定規がまた、ちょっとわかんないんだよね、これ。
見える?ね、目的には見える?私たちの中年の目的には。
いや、わかんないね。
そんな、ね、遠くしたって見えないよ、それ。近くしたって遠くしたって。よく見て、ね。
ちょっとこれ置かしてもらっていい、
うん、机の上に置いて、ここに置いたから。で、そこから測ると。
こうじゃん、うん、それで、ここじゃん、うん、ここ。
そう、そこ。かかとはそこまで。
つけたよ。
うん。ちょっと、どう見えてる、ね、今、定規めっちゃ遠くなってるよね。斜めにしたって見えない。
ちょっと待って。この定規がまず問題だから見て。うん、
あ、これね、じゃあ、それ貸してよ、それ。
この定規、メモリがついてない。
ついてる。あのね、メモリがついてないの見えるのは、あなたの、ちょっと、靴こっちまで持ってきて。ね。メモリはついて
る、ね。これ放送になってんのかな、ね、
メモリがついてないっていうクレームはひどいよ。これはついてる。
ね、これ、私、母にその履物を机に置くなんてとんでもない。
そんなことより、マイクの前で喋れ、アナウンサー。これ5、6、7、8センチですね。 8センチヒール。
8センチね。うん、
2センチサバ読んでんじゃねえよ。
もっとだってこれ10センチだって。
なんでサバ読む、ハイヒールのサバ読む人初めて見た。身長とか体重とか年とかはさ、サバ読む人いるけどさ、ハイヒールの高さサバ読む人初めて見たよ。
だからちょっと高いのを履いてるんですよ、うん、私。
知らなかった。でもそんな170あるように見えなかったもんね。
だから常に172か3ぐらいをキープしてるんです、
うんうん、してるんです。ちょっとしてるんです。もう言い切ったから、そういうことにしましょう。
ごめんなさい。
私最近ハイヒール履くようになりました。
あ、そうですよね、うん、あなたね、
すごいハイヒール。
どうしてですか？
そんなの推し活のせいに決まってんじゃん。
あ、推しがもしや、
もしや、いやいや、その背が小さいとか大きいとかっていうのはあんま気にしない人だっていうのを、
あ、はいはい、
聞いたのと、
はい、
まあ、実はここに来る前、今日ずっと原稿書いてて、
はい、
次原稿に書いてあるので、再来月ぐらいのビストで読んでくださいって、この先は話なんですけど、でもまあまあまあ最近は
履
くようになって、
はい、でもなんかいろいろ変わりましたね、うん、あなたのそのなんていうの、
ビジュアル、
そうですね、うん、ね、
今ね、もうポニーテールだからね。
そうだね、うん、あのドラマやってた時とまたちょっとイメージが違いますね、う
ん、友達から連絡来てさ、わざわざ詰めすぎだよって言われて、もっとふわっとさせろって。
いやでも今日ちょっとふわっと
なってます。
ちょっと上の方あの抜いてる感じが、
もっとねキラーっとしたいのよ、
うん、
でさ、うん、若い子って優しいよね。やっぱ若いって言ってもまあ30真ん中ぐらいの男の子がさ、はい、優しいんだよおばさんに、
うんうん、
でふわっとさせなさいよみたいなことを私は友達が言ってるところに、その30半ばの男の子が、いや、キュッとひっつめてるのもアリアナグランデみたいです
よ。いいです。
引き田天功だよって。どっちかって言うと引き田天功だよ、こっちは。アリアナグランデ出してくれんの、この優しさ、どこにいくら払えばいいの。いい ね, ね。
よ、あ、でもなんかちょっと似てきましたよ。
どこかメーカーに怒れる。そう、アリアナグランデは
アリアナグランデに似てきましたよ。
どうしたんですか。
似てきましたよ。
もしかして私アリアナグランデに似てきたんですか、ね、
アリアナグランデなんじゃないんですか。
もしかして、
もしかしてあなた、
私も気づいていなかったけど、もしかして私はアリアナグランデかもしれない。アリアナグランデ背ちっちゃいんだよ。
ちっちゃいよね。
160センチないんじゃないかな。
そうだよね。
だからあの人はヒールすごいの履いても全然なんかこう、
すごいヒール10センチぐらいの履いてますよね、いつもね。
やばくない？もうさ、アラフィフのおばさんにアリアナグランデもひっつめポニーテールとか大丈夫ですよって、そんな優しい言葉ある？もうなんか、葬儀の言葉にしてもいいぐらいだよね。なんかこう、黄泉の国に送られる際にさ、なんか、アリアナグランデもひっつめポニーテールでしたみたいな。
メッセージカードでクリスマスに欲しいね。
欲しいね、欲しいね。もしくは、海洋に入れたい。アリアナグランデ侵入みたいなさ。グランデだけで私、カバーしてんの。そう、だからさ、ポニーテールも。あなたはポニーテール、家ではしてるって言うけど、外ではしないもんね。
しない。
この話したよ、多分私。いつもの。
だから
さ、何がってさ、60時間喋ってるけど、うん、多分30時間しか喋ってないんで、同じこと繰り返し喋ってるから。
あともう本当に忘れてますよね。喋、うんね、ってることをね。あとあなたとそのなんかご飯食べてる時に喋った話とかもなんかもうさ。
全忘れじゃない？
うん。
何にも覚えてない。
あとこれあなたと喋ったのか、他の友達と喋ったのかも全然覚えてないし。
さ、あれさ、友達から聞いた話を得意気に同じ友達にするってことあるよね。
で、それを何回か前のエピソードなんとかで言ってましたよね、うん、また。
もうその、ループしかしない。ループ、話のループ。多分、ネタは4つか5つしかなくて、それをずっとループループで話していくっていう。ヒップホップだな、我々。
そういうことなんです。
ラップだよ。ラップで、ずっと同じところのループで、こう、サンプリングしてんだよ。こういう、こういう携帯なんで、うん。さあ、しかしそんな私たちが忘れてはいけないことがある。
はい。
ヒアスンスでございます。
はい。
なんかさ。
センスタイムです。
センスタイムです。センスタイム。
センス21です。
そう、出た。あなたの好きな英単語でしょ、それ。それも前どっかで話してるから。なんだっけ、好きな英単語。
好きな英単語はサドルニーですよ。
そう、だけど、センスも好きだって言ってたじゃん。
センスも好きです。センスも好きです。
もうさ、発音がいいのか、東北なまりなのか分かんないよね。スンス。 だって、紳士って、というふうにも聞こえるしね。
スンス。
そう。
スンス。
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 おい、そこのスンスっていうね。で、この間さ、チャコパンナさんが。
チャコパンナさん。
チャコパンナさん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。提案してくれたヒアスンス、すごい盛り上がって、もうさ、おばさん、ほんと一人ごと聞けないのよ。もうさ、来週、ちゃんといつやるかとか話しますっつってね、もう植えて育ってるのがいるわけ。
ピッピッ
そんとこ、そういう我慢が効かないとこ
だ。まだピッ
なんで好きにすりゃいいけどさ、意気揚々とさ、いや、でさ、早く買わなきゃいけないから、私たちそれでトイレットペーパーとか散々やったでしょ。
ホームセンター売り切れてます。売り切れてないっちゅうの。
あの、違う違う、売り切れてるかもしれないけど、それはオーバーザさんのせいで、私たちこうやって、買い占めとかをやっちゃいけないっていう話を。で、いいみんな、スンスのた、ね、球根は1個か2個でいいんだよ。もう、もしかしたらなくなるかもしれないって、冷やスンスの球根10個とか買わなくていいんだよ。
売り切れてます。大場田さん効果です。いや違う。時節柄の。
時節柄。
毎年起こってる現象。
シーズン問題。まあでもそう思ってたくなるね。はい、楽しさはありますよね。
嬉しい。なんかみんな盛り上がってて嬉しかったですね。
まだこれからやるんだよ。過去形にすんなよ。ヒヤスンスのメールたくさんいただいております。
はい、ヒヤスンスメールいただいてます。はい、ペンネーム、オージーザさんと申します。ヒヤスンス、非常にいい案ですね。私もぜひ参加したいと思い、とあるショッピングセンターの営業コーナーに立ち寄ったところ、水栽培のセットになっているヒヤスンスを見つけて手に取ろうとしたところ、見た目同じくらいの60歳と30歳くらいと思われる娘と母のおそらく親子が、あ、ヒヤシンスがあるよ、どれにしようかねと言いながら物色し、あれやこれや見ている中でスーさんがミカさんがみたいな会話が聞こえてきました。これはリスニングユーザーだと思い、在庫がなくなる前にと思い、黄色いヒヤスンスを私は購入しました。
え、ちょっと実際にミカさんがスーさんがって言ってたの、その人たちが
言ったみたいな会話が聞こえてきました。
みたいな会話、すごい不安定。
はい、はい、その後どうなったか分かりませんが、ひょっとしたら全国の園芸コーナーでヒヤスンスが売り切れる可能性もあるかと思いメールしました。
ないよ
さて、制限がなくなったらやりたいことですが、私は正直わからないです。実は4年ほど前に急な病気で嫁を亡くしたボツイチです。うん、うん、子供も2人おりますが、おかげさまで上の男の子は結婚しておよそ1年、うん、娘も就職して家を出ました。コロナ禍により私も会社までおよそ2時間かけて通っていたのが在宅勤務となり、現在も続いております。自分の時間が日常生活でもおよそ4時間空くことになりました。この時間を利用して家事をこなしております。うん、そして丸々空いた休日の自分時間を何に使おうかと思っているのですが、いざ一人になると何をしていいのか、何をしたいのか、旅行も妻がいた時には子供たちが落ち着いたらいろいろ行こうねと言っていたのですが、それも叶わず、今は何をしようかしたいのかを模索中です。うん、いざ一人になって時間ができると意外とできないものなのですね。でもこれからは妻の分もと思い、いろいろ挑戦してみたいと思います。これから年末に向かって寒くなるかと思いますが、皆様ご自愛くださいませ。とありがとうございます。ね、嬉しいですね。なんかヒヤスンスをちょっとまたみんなで植えるっていうのにも時間を割いてくださいよ。うん、ね、
っていうかさ、スンスの話もすごいよくて、その親子の話とかもゲラゲラ最初笑ってたけどさ、
うん、
連れ合いの人が亡くなっちゃってさ、うん、自分がやりたいことがわからない時間はあるのに、しかもこんな時にさ、うん、リモートワークになってさ、
うん、
で旅行も妻と一緒に子供たちが落ち着いたらなんて言ってたっていうさ、
うん、
その中でこんだけ前向きのメールが書けるのすごいよね。いや
ー、もうそうですね。
妻の分までって言って、ね、でもさ、本当は私思うんだけど、
はい、
ご夫婦とかさ、まあ、パートナーとかで、はい、自分の時間が大切っていう人いるじゃん。それすごいそう思うの、本当に。自分の時間はすごく大切だと思うけど、今の話とか聞くと、死んでからやれって思うよね。どっちかが死んでからやれって。いや、もう本当に、一緒にいられる時間の方がさ、尊いじゃん。
なるほどね。でもなんか、私としては、夫がなんか、キャンプだ、釣りだって、ちょっちゅう外に出ていくんですけど、うんうん、とってもいい時間ですよ。はい。
今、亭主元気で留守がいいでみたいな。
そういう人もいるかと思います。ね、別々に趣味があって、ね、お互いにあっちもやってくる。ほら、うん、 あの同じ趣味で時間を使うっていうわけではないから、うん、みんながみんな
そうね、う
ん、そうすると付き合わなきゃいけないので、うん、すごくねそれも勝手にやっていただくっていうのもまたいいことだと思いますけれどもね、
その辺のバランシングが難しいよ ね。だってさ、うちの父親なんてさ、母親さっさと死んじゃったじゃないですか、
うんうん、
まあ、旅行も本当片手余るぐらいしか行ってないし、うん、家族旅行、
うん、
でそれこそ多分母親の好物とかもちゃんと知らないと思うんだよね、
うんうん、
今死んでからずっとさ栗ごとばっかり言ってるけど、うん、だったら生きてるうちに大事にしてやればよかったじゃんと思うわけ。
でもだからもう亡くなってからってことですよね、いろんなものが。そうですけどね、うん、
まあね、はい、いろいろありますけど世の中なんかたまにはどっちかに付き合ってあげるっていうのも、
うんうん、
いいんじゃないのと思ったりしますよ、
うん、あとこうやってこう途端に時間ができたりとか、うん、自由になった途端に 何をやったらいいか分からなくなるっていう現象は、うんうん、ありませんか？
あるある、
ね、
あのさ、まあ、美香ちゃんも私もそうだと思うんだけど、会社員勤めが結構長いじゃないですか。あなたはもうまだ会社員でした。私も35まで会社員、会社員やってると、あの自分の欲望を引っ込めてそこそこうまく、うん、まあ、言い方悪いけど社畜っていう言葉がありますけど、そこそこうまく順応して自分のやりたいこと自体とか、はいはい、何がし欲しいとかっていうのをうまく引っ込める術が身についちゃうんですよね、
うんうん、
でそこに加齢もあってさ、年齢重ねていくと結局はって時間が空いたりとか、それこそはってなった時に、
うんうん、
何が自分が欲しいのか何がしたいのか分かんない、自分の欲望の形が全然分かんなくなっちゃうんでね、
うんう
ん、で私って本当次の10年はそこだと思う、
はい、
その改めて自分がやりたいこととか自分の欲望の形をもう毒が埋蔵金ですよ本当に、
はい、
掘り起こして形を自分で見出していかないと、
うんうん、
後悔するだろうなっていう感じがするんだよね。
でまたなんかちょっと器用になってる分、うん、あれもこれもできそうな気がするんだよね。だからあれもこれもこう手を出しちゃいそうなんだけど、うん、いやー1個2個だなっていうのもありますしね、うん、
ちょっと話もしたね私。
あ、したっけ。なんかさ、子供をちっちゃい頃おもちゃ屋さんとかに連れていくとさ、
はいはい、
あれもこれ欲しいこれも欲しいって言って、うん、でうちの娘なんかもそうなんですけど、じゃあもう好きなもの全部買ってきてるから何でも持ってきなさいって言うと、うんうん、途端に欲しい、なんか途端になんか
欲望がねなんかシュッてなるよね、
あれあれって、
うん、
やっぱり何にもいらないとか言い始めて、まあ、そういうことですよね、うん、
この年になってさ、
うん、
私たちが学生の頃に比べて洋服とかめちゃくちゃ安くなったじゃん。
そうね。
で、まあその分経済が良くなってないっていうのもあるんだけど、で、今私たちがちょっと洋服とか買いに安いところ行くと、
うん、
まあそこそこ、なんかこれとこれどっちにしようかな、予算がとかならないでも買える3000円とかのワンピースもあったりするわけじゃないですか。
うんうん、
で、なんか最近私は自分のリハビリも兼ねて、どっちにしようかなをやめてんだよね。どっちも買うっていうのはもちろんそれ何万とかも無理よ、何万のものとか無理だけど、どっちにしようかなっていう時にどっちも買うっていうのをちょっと1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回ぐらいだけどやってみてるんだよね、
うん、
そうするとあそんなにどっちも欲しくなかったなみたいな時もあれば、あどっちも欲しかったんだ本当にどっちも使うっていうのもあったり、そうやってなんかねちょっと自分の欲望の形をね、
うん、
一から掘り直さないとね、
うん、
もう分かんない、
うん、
これをやるべきとかなんかやらなきゃいけないこととやっておいた方がいいことはいっぱいあるのよ、
はいはい、
でそれもリストがいっぱい作れるの、だけどやりたいことってなると今もう本当推しの現場ぐらいしかないんだよね。だからこれ大事にしておいた方がいいなと思うんですけど、うん、推しの現場に行くっていうの、でその中でまたキアシンスっていうさ、
はい、
みんなでスーツができることができて、
はい、
ちょっとこれも欲望だからね、嬉しいよ。なんか
そうだね、私たちこう 花から遠ざかってた時期ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
でもこう年配の方が花いじりしてるのとか、うん、あと私なんか近所の一番なんか結構好きな風景が、うん、おじさんが夕方に水撒いてる人がいるんですけど、その姿見るの本当に好きで、うん、おじさんが花をこうめでてて、
はいはいはいはい、
なんかそういう年になってきたなって、それをみんなでできるのがありがたいです ね。嬉しいなと思いますけども、
ちょっとヒヤスンスメール読みましょうか、はい、ょ 1枚くださ い、はい、ありがとうございます、
お願いします。
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。今からヒヤスンスの香りが待ち遠しいチェリーです、
うん、
ヒヤシンスをみんなで育てるやつ、もちろん参加したいと思い、土曜日に近所のホームセンター行ってきました。球根コーナーに行くと、なんとヒヤシンスの球根が最後の1個。え、まさか、はい、みんな知ってるの？いやでもこの時期にヒヤシンスだけ売れるなんて、大場座さんのリスナーが勝手で違いない。と、ものすごい勢いで頭の中が混乱しましたが、しっかりと最後の1個を握りしめレジへ、ヒヤシンス確保できました。ホームセンターでもっとヒヤシンスを入荷してくれると嬉しいですねって、それ最後の1行は完全にユーザー目線で、入荷して、在庫は悪だよ、はい。小売からしたら。だから、大変なんだよ。向こう向こうで。でもなんかまあ、別にどこにもないってわけじゃないですからね。
そうですね。うん、
いいと思います。
私たちも、もう、あなたはもう用意されました？
いや、まだこれから。
だから皆さん、本当にね。
これからです。
これから、用意してください。うん、はい、私やっぱ、なんていうの、こう、事前に調べないでいろいろ行っちゃうもんですから、うん、行き当たりばったりで。
わかる、私もそうよ。
で昨日も、門前仲町と新宿にいたので、うん、花屋3カ所ぐらい行ったんですけど、ああ、やっぱ球根売ってなくて、
球根ってやっぱりホームセンターとか、あとデパートの園芸コーナーとかみたいよ。まあ、そもそも球根、あとアマゾンで売ってた。
そうだから、アマゾンとかネットでね、
楽天でも売ってた。
私ちょっとなんかオランダとかから取り寄せ
てやめなよ、やめなよ。
いいやつ。税関で引っかかってなかなか来ない
でしょ。オランダに住む娘から勧められてこの番組を聞き始めましたって人いたよ。今日。
オランダとかヒヤシンスとかチューリップとかめっちゃ上がってんじゃないの？
そんな気がするよね。
うん。
あ、そらほら。おはこんばんちは、いつも楽しく聞かせていただいてます。オーバーザさん初心者うさまると言います。オーバーザさんを聞き始めたきっかけは2ヶ月ぐらい前、オランダに住む娘にすごく面白いお母さん大爆笑だよと、はい、堀さんの声お母さんに似てると勧められました、
はい、
遠い国で大変なことや辛いことがあって眠れない夜に日本語が恋しくてポッドキャスト聞いてるのかななどと娘を思いながら聞いています。毎週聞いてます。娘とつながっているような、大切に大切に育てた大事な大事な娘です。頑張りすぎないよういつも思っています。ヒヤシンスの栽培、オランダにヒヤシンスの球根が売ってたら一緒に育てようと誘いました。本当に楽しみです。
うん、あ、いいじゃないですか。こう
国を越えて、あとね、国を越えてもう一個あるんですよ。いいですか。
はいはいはい。
スーサミカさん、おはこんばんちは。みんなでヒヤシンス育てようという国、はい、世界のいろいろなところで一緒に同じ花を育てている様子を想像して今からワクワクします。私は中国に住んでいます。
あら、
ヒヤシンスの球根をネットで買えるかまず調べようと思って、まず中国語でヒヤシンスなんていうのか調べました。すると、これは日本語のヒヤシンスの漢字表記と同じなのですが、風に信じるのに子供。
うん、
まあね、思いますと、風信子。
うん、
風信子。
うんうん、
で、ヒヤシンスかな、うん、わかんないけど。オーバーザさんでヒヤシンス、風信子。ぴったりだなと思いました。年始の方で、今は、風の時代という話題も出てましたし、オーバーザさんに集う私たちは風に吹かれたり、時には風を起こしてみたり、そういう風もハリケーンのような強い風も、いろいろな風を人生で経験してきたと思います。おっしゃる通り。また何とかなるさ、けせらせらと、時には風の流れるままに身を委ねてみたり、そして毎週金曜日に風の便り、メッセージを聞くように、オーバーザさんに耳を委ねて、楽しい心地よい風をお二人から受けています。私は白と黄色と青の3つのヒヤシンス植えようかなと今から楽しみにしてます。冷たい風が吹く季節、どうぞご自愛ください
ませ。すごい、中国。
風信子ですよ。信子。私たち、
風信子。
信子。信じるの信ね。だから信子ね。
はい。
落合信子の信子ね。
はい。
ヒヤシンス。
すごい、国境越えセンスですね。
オーバーザスンスですよ。もう、ゲシュタルト崩壊ですよ。オーバーザスンス。
国境スンスですね。ね、すごいですね。
いや、国際スンスですよ。
なんか素敵ですね。このヒヤシンスってこう私たちのやっぱり大場座さんのシンボルフラワーにしませんか、うん、
本当ですよ ね、
ね
もう一個いい、はい、フルタイムで働く50歳のおばさんです。社会人と大学生の息子がいて、ミカさんと子育てタイミングが一緒の卒ママ世代なので、はい、すごく親近感を持って聞いてます。ラジオというか友達以外にメールをするのが初めてで、うん、私にとってはこれこそ人目を気にせずやってみたかった一歩踏み出した感です。おー、ありがとうございます。先週の放送を聞いてヒヤーと声を上げそうになりました。というのも、
うん、
私は毎年ヒヤシンスを育てているからです。この時期になるとお花屋さんがあるたびに青いヒヤシンスの球根を買い集め、キッチンカウンターで水栽培をしています。ご存知か分かりませんが、ヒヤシンスって香水のようにいい香りで、咲く頃には仕事から帰宅してドアを開けると すごくいい香りがして、それも私がヒヤシンスが好きな理由です。咲き終わった球根はそのままお庭に埋めるので、春になるとお庭もヒヤシンスが咲きます。日当たりが悪く特に肥料も与えていないので、最初の水栽培に比べるとだんだん貧相になってきますが、それでも切ってまとめて飾るといろいろな青が合わさって本当に綺麗で、私の毎年の風物詩になっています。大好きなヒヤシンスが大場さんの花になるなんて嬉しい。
はい。
週末に作業しようと追加購入していた球根の作業は一旦中断し、ご指示を待ちます。家族はヒヤシンス綺麗でしょと言っても、そうだねと適当な合図しか打ってくれませんが、来年は世界中、日本中でみんなでヒヤシンスをめでるのかと思うとワクワクします。でも私の推し花ヒヤシンスの球根が売り切れることになったらちょっと困りますと。
ね、嬉しい。
嬉しいね。こうやって毎年やってくれてる人も、
うん、
毎年やってる人も、ね、一緒にやってくれるって嬉しいですね。
ヒヤシンス温度作りましょうよ。
ヒヤシンス。ヒヤシンス。それ東村山じゃん。ヒヤシンス、スーすー。ね、ヒヤシンス
温度。ヒヤシンス温度作ろうよ。
ヒヤシンス。あ、ヒヤスンスって。
スンス、スンス、
スンス、スンス、ヒヤスンスって終わりでしょ。ね、ヒヤスンス。ヒヤスンスから始まって最後はスンスンスンスンスンスンスンスンヒヤスンスンで終わるでしょ。間を入れないとね。間。
ヒヤスンス温度いいですね。
ヒヤスンス。
はい。
ヒヤスンス。
それ。ヒヤスンスでスンスンスン。
終わっちゃうじゃん、それじゃ。ヒヤスンスでスンスンスンで終わっちゃうじゃん。ヒヤスンス。
もしくは、もしくは。
何？
釈迦みたいな作りません。ヒヤ、
ヒヤス。ヒヤスンスのってやつ。丘に咲くスンスンスンです。
武蔵野の。
待って待って、武蔵野、武蔵野限定しないで。高松るみたいな、そういうことでしょうね。ヒヤ、ヒヤ、シンス、シンス。未来へ先
上にまっすぐ伸びて行け武蔵野の空へ。
なんで武蔵野ピンポイント
なんかああいうのってなんか入ってんじゃん、そういうの
地域入って
るけど玉川のっていう
土手の空まっすぐ伸びていけばすごくいいと思う。
作詞、作詞とか作曲はこだわっていいですか？
うん、いいよ、別に。こだわっていいですよ。ピアノで弾こう。チャーン、チャーン、チャチャチャーン、ババンバンバンバンバンバンつって。
中村雅俊さんにお願い。
待って待って待って。プロに歌わせるな。ヒヤシンスの歌を、スンスの歌をプロに。スン、スン、スン。スンスンね、どっちの温度にするの、それとも釈迦にするの、
温度バージョン、どっちが盛り上がりますかね、
どっちだろうね。
でもね、あの
釈迦じゃない、
さっきあのずっと中村雅俊さんの曲を聴いてたんですけど、うん、人は皆
ヒヤスンスじゃないの、
一人では生きていけないヒヤスンスっていう曲がいいと思うんです。
怒られるよ。
いや、
60回生か、本当の怒られ案件
で。でも優しい、うん、優しい曲ばっかり歌ってたから、うんうん、中村雅俊さんが。ヒヤシンスの優しさバージョンはやっぱり中村雅俊さんに作ってほしいです。
作ってもらうの？自分で作ったら歌ってもらうんですよ。作曲、作詞まで発注すんの？
だから作詞は私たちでやりますよ。うんね、
いや、やりますよ。
でも歌があった方が盛り上がりますね。
まあね。
でもそれ。センス温度はいいですね。
でもさ、そこはさ、合唱団みたいな方がいいんじゃない？おばさんたちみんな一人ずつ撮ってもらって。ミカさんが弾いた、今日もうやめようよ。私こうやって、まだヒヤスンス植えてもいないのに、次のプロジェクト始めようとするのやめようよ。ね。
これ良くない。いつも思ってた。あの、メールのテーマを言って、次の週には、なんか、もう次の新しいことに行っちゃってるから良くないんですよね。いや、ヒヤシンス温度行きましょう
じゃ。え、釈迦じゃないの？私、武蔵野の方が好きだわ。
え、ヒヤシンスです。スンスンじゃないですか？
ヒヤスンス。ヒヤスンス。
あ、それ？
ヒヤスンス。で、最後は、スンスンスンスン、スンスンスン、ヒヤスンスで終わるやつでしょ？
そりゃ簡単だけどさ、その温度。
だけど、釈迦の方がやっぱり、
でもさ、ヒヤスンス温度はさ、
なんでこだわるんだよ。
みんなでヒヤスンス持って踊れるんだよ。
やばい。 自分、みんな家で踊るの、ね、それ、冷やす。あ、それ、冷やす。家族からみんな、どうしたうちのお母さん。冷やしす持って踊ってるよって。なんでさ、今ちょっとしかも冷やすす温度のさ、振りがさ、土壌すくいみたいになってるの。
だってこう、
冷やす。単に、それ武蔵野の空にじゃないの。まっすぐ伸びる冷やす温
度。あなた作詞家じゃないですか。
そうだと忘れてた。
ちょっと武蔵野の、だから武蔵野の、なんですか。いや。
さっき言ってた武蔵野の空に高くそびえる冷やすすの塔を。見よ、あれがスンス。
未来へ、未来へ、未来へ。
スンスンスンスンって。
三部合唱。そうそう。いいですね。
そうそう。
未来へ、
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 未来へ。スンスンスンスンじゃないの？みんなのそこは。ねえ。こんな内容のない話ある？
だから、それを歌いながらやっぱり、スンスが、スンスンと伸びていくのを、
スンスがスンスンと伸びていくのを
めでるっていう回がいいかと思います。
てかさ、もう完全に宗教だよね、こうなってくるとね。ヒヤシンス教だよね。もうあのピンバッジとか作り始めてさ、
ピンバッジは必要です。
ピンバッジ、ヒヤシンス教の
ピンバッジは必要です。
今日じゃなくて党にすればいいんじゃない？
え、
党、
どういうこと？
政治、祭りごとに乗り出していく。私たちヒヤシンスで、ヒヤシンスを胸に祭りごとに乗り出していく。
ヒヤシンス、ヒヤシンス。
いやいや、それ焼き芋だから。そのトーンはウグイス嬢と聞こえるように見せかけて焼き芋だから。ヒヤスンス、ヒヤスンスはいかがですか？
スンスと、スンスと、頑張ってまいります。
頑張ってまいります、頑張ってまいります。ありがとうございます。沿道からのご支援ありがとうございます。手を振っていただいてありがとうございます。
最後の1時間まで頑張ります。最後まで頑張ってまいります。
ヒヤスンス、ヒヤスンスでございます。スンス党の党首スンスンが参りました。皆様、皆様の生活を、毎日を、そして未来を、子供たちの未来に、スンスン党は皆様のために働いてまいります。
でもあのいいですね、あのヒヤシンスっていうのをやっぱりシンボルフラワーにしてやっていきましょうよ、うん、私たち、
うん、それはだからそう、ヒヤシンスをシンボルフラワーにすることはもう決まりね。
はい、
う
ん、だから温度はもうほぼできたも同然
で、同然真ん中ボカッと開いてるけどね。真ん中ボカコーンって開いてるけどね。ボカコココーンって開いてるけどね。でもさ、ヒヤシンス島はヒヤシンスだけど、季節ごとになんかさ、いろんなまた花を植えたりとかもしたいよね。
そうですね、素敵ですね。うん、ね、なんか今聞いたら3月か4月前にもう終わっちゃうらしいじゃないですか。
3月2、3、4ぐらいで咲くみたいです
よ。咲くらしいからね、うん、あの4月
またそこで新しい部活がまたそこで何とんなの、
何受けましょうか。
桜島、桜島でございます。
何植えましょうか ね。
まあでもその季節になったらまた、
うん、なんかみんなで楽しむのいいですね。
園芸のプロが連絡してきてくれるでしょ
う。そうですね、いや、ね、嬉しい。ヒヤスンスのでつながる、
そう、あのね、栃木のニャンラジさんっていう人は盛況、
はい、
で注文したって。
ああ、そうですか。
そう、ヒヤシンスフレグラントルージュ6球、6の、6つの玉で、税込み877円でした。だって、はい、いいよね、はい。こういう細かい情報必要ですよね。
うん。こちらの方、青い土栗さんですね。スーさん、ミカさん、こんにちは。
こんにちは。
早速土曜日にヒヤスンスを購入してきました。素晴らしい。なんかみんなのメールの文字がヒヤスンスになってるから。近所のホームセンターへ行ったらすでに売り切れ、しかも今後入荷の予定はないと言われてしまい、うん、ちょっと焦りました。大場座さんリスナーが退去して押し寄せ、急行を買い占めていく様子が脳裏によぐりましたが、他のホームセンターへ問い合わせをしたところ、まだあるとのこと。すぐに車で向かってガーデニングコーナーを物色。チューリップの球根は特売の玉ねぎのように山積みなのに、ヒヤスンスが見つからない。ヒヤスンス、ヒヤスンスとつぶやきながらうろうろし、ヒヤスンスコーナーを発見。ピンクの球根5個で298円なりをゲット。安い。こんなに楽しい気分にさせてくれるのに、298円。は安すぎです。うちに帰ってすぐに球根を封筒に入れて冷蔵庫へ。ヒヤスンスは、春夏処理といって一度低い温度で保存し、冬を迎えた と勘違いさせることで後々よく育つらしく、1、2ヶ月冷蔵した方がいいらしいです。なので本当は9月、10月頃に購入し、冷蔵庫に入れておくとベストでしたが、まあよしと、とにかく冷蔵庫を開けるたびに、ヒヤスンスと書いた封筒が目に入り、楽しくなります。うん、いいね、毎日幸せです。わー、嬉しい。
ありがとうございます。
みんなで幸せになろう。
そう、だからもし買ってある人は、一回冷蔵庫入れて、うん、
はい。
ヒヤスンスをヒヤスンスっていう。
はい。
冷やすんす、冷やすんすっていう。冷やすんす。
はい。
ツイッターで返していたの、実は。
あ、そうですか。
みんな我慢してる気がするって。冷やすんすを、冷やすんすって書くのを我慢してる気がするって言っちゃった。
いいですよ。
そう。で、こんなのも来ました。おばさんネーム、赤巻髪、青巻髪、木巻髪さん。
はい。
すずみかさん、おはこんばんちは。毎回楽しく聞いてます。みんなでヒヤシンスだと育てるのとても素敵ですね。一つ気をつけた方がいいかもと思ったのは、ヒヤシンスは猫には禁忌の植物です。花に興味がない猫なら問題ないのかもしれませんが、ユリ科の植物は猫にとって最も危険で、少し噛んだだけでも中毒症状を起こし、毒が全身に回れば死に至ります。うん、水を刺すような話ですいません。我が家には植物に興味津々の猫がいますので、皆さんのヒヤシンスの成長過程を聞いて楽しみたいと思います。コロナ禍のりご自愛くださいということでありがとうございます。猫ちゃんにはね、うん、お家の中で猫ちゃん飼ってたりするとなかなか難しいらしくて、は
い、お気をつけください。
そう、冷やすこと、猫飼ってる人は気をつけることっていう、その2つでやっていきたいと思うんですけども、ここでですね、
はい、
ついに発表。じゃあいつ植えんだって話ですよ。
そうだそうだ。
で、思ったんですけども、来週ぐらいに、
はい、
まあ、今週の週末と来週の週末ぐらいあればなんとかなるかなっていう気もするんで、うんうん、ぼんやりし、19、20、21、
うん、
11月の19、20、21あたりに、ヒヤスンスを植え始めましょうというふうに思っております。
はい、
で、水栽培でも OK。土に植えても OK。
はい、
私とミカちゃんは水栽培やろうと思ってんだよね。
私はそうですね、水栽培と、あとお家にも植えてみようかなと思ってます。
そう
か、
そうか。そうだよね、家でも植えられるもんね。
はい、
そう、ということで、水栽培はペットボトルの空き、ペットボトルでも作れたりとか、うんうんうん、なんかいろいろ可愛いのがネットで売ってたりとかもするみたいなんで、うん、ぜひぜひ皆さん見てください。
はい、
ところで、我々は、ヒヤスンスについて何も知らない。
はい。
ということもあり、ここで、ナレーターのプロ、堀井美香さんに、ヒヤスンスについて教えていただきたいと思います。
はい。
堀井さん、よろしくお願いします。
わかりました。ヒヤスンスとは、ちょっと待って、これどっちで読んだ方がいいのかな。これどっちで読んだ方がいい？
ヒヤスンスでいきましょう。
はい、ヒヤスンスとはカジカクシカ。
いや、キジカクシカです。もうそこはそこは変えなくていいんです。そこは変えなくていいんです。もう一回お願いします。
ヒヤスンスとはキジカクシカ、ヒヤスンス属に分類される、ヒヤスンス属に分類される球根植物。秋に植えた球根は、春になるにつれてすっと伸びた太い茎を伸ばし花を咲かせます。背丈は20センチほどとあまり高くないので、室内でも気軽に育てられるのが特徴。育て方は、土に植える方法と水と液体肥料だけで育てる方法、かっこ水栽培かっこ閉じの2通り
なんで笑うの？かっこ閉じ。
ヒヤスンスは冬の寒さに耐えて春を花咲かせるメカニズムを持っているため、いずれの育て方であっても気温の低い環境で一定の時間を過ごさせることがポイント。植木鉢での栽培方法。用意するのは球根、植木鉢、草花用の培養土。ホームセンターや通販で購入できます。植木鉢は5号鉢かっこ直径およそ15センチかっこ閉じに球根1個を目安に用意。球根植えるのに適しているのは10月から11月頃、まさに今。鉢植えのヒヤスンスは
スンスでいこう、スンスで。
鉢植えのヒヤスンスは10月から4月によく成長するので、乾燥させないように気をつけます。土の表面が乾いたら、鉢の底から水が流れ出るほどたっぷりと水やりをしてください。ヒヤスンスは他の草花に比べて害虫の発生は少ないですが、 アブラムシがつくことも。見つけたら取り除くか市販の殺虫剤を散布して駆除。また球根の傷や過湿が原因で軟腐病にかかることがあります。
なんと。
水はけの良い土へ植える、風通しの良い環境で管理する、水やりをしすぎないなど、日頃から群れない環境づくりを進めていくことが何よりの予防になります。
かしこまりました。
水栽培の方法、用意するのは球根、水栽培用がおすすめ。水栽培用のガラス容器、育て方はとても簡単。水を張った水栽培用のガラス容器に球根をポンと置くだけ。ポイントは球根のお尻の部分が常にギリギリ水に浸かっているようにしておくこと。
なるほど。
水の入れ替えは1週間に1度をめどに、根が出てきたら根の先が水に浸かっている程度の水位にしましょう。かっこ球根のお尻が腐らないように、かっこ閉じ。以上です。
ナレーションは別の人。
ありがとうございます。
本当に同じ人と思えないぐらいちゃんと読めるんだけど、
いやでもちょっとあの皆様もいろいろ調べつつやってみてください、
は
い、
ね。なので19、20、21あたりに植えましょうと、
はい、
今もう持ってるって人は冷蔵庫とかで冷やしといた、うん、冷凍庫じゃないよ。
なんかその時までにあのスーちゃんがあの寸数温度を作っておきますので、
来週
だから、うん、あの放送の中で寸数温度を、うん、あの歌いますので、うん、その皆さんも覚えてね、寸数寸数寸数言いながら、
うん、
東村山
ダメでしょ、
スンスって
著作権的に絶対やっちゃダメでしょ。それは東村さ、しかも武蔵野だったでしょ、さっきまで釈迦はいろんなとこに飛んでっちゃダメだよ。
いうの
を、いや、スンス
歌いながらね、楽しく植えましょうよ、うん、
そうですね、うん、楽しいね、超楽しみだねこれね。
で、咲いた際にはみんなで踊るっていう、
ね、踊る。そうで、あのインスタのアカウント作ろうと思ってますので、
はい、
ツイッターとかインスタとかで皆さんがあのハッシュタグヒヤスンスと入れてくれれば、
はい、
我々がそれをこうリツイートしたりとか。
あ、そうですね、みんな の, あのお花の様子が分かるようにしたいですね。そうそうそ
う、しようと思ってますので、
うん、
根が出てきましたとか芽が出てき、うん、ここでね、お子さんじゃないけど、はい、うちの子はなかなか育ちがとかさ、ある、
気にしない、気にしない。いろいろあると思います。
足並み揃わないのがおばさんだから大丈夫。自分のペースで。
そう。ねえ、
うん、
育たないってね、そういう時だってあるかもしれないけど。
いいなと思うのがさ、ヒヤシンスのね、球根を買ってきて、一、
はい、
つっていう話をしたわけではないけど、みんなのサブで二つ三つ買ってきて、ここがおばさんだなと思って、いいなと思って。
大丈夫。
常にプラン B。
ね、
うん、
大丈夫、咲かなければ咲かないで、それはもうあなたのエピソード物語ですから。そう、
いいこと言う、ね、咲かなきゃ咲かないで、それがあなたの物語ってね、
スンスストーリーです。
スンストーリー、スンスンスス
ンス物語だから、
スンス物語、探偵物語みたいな、かっこいいじゃん、
私たちのスンス物語
ね、我々のスンス
物語、スンス2021
だから、ね、したら新スンで2021からになっちゃうから、スンスでね、冷やすんすでね。実は先週ですね、人目を気にせずやりたいこと、
はいはい、
何も OK になったら何やりたいっていうメールをたくさん、あ、募集したところたくさんいただきまして、これもちょっと読んでいきたいと思うんですけど、はい、私これが超好きでさ、聞いてもらっていい、
はい、
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。毎週欠かさず聞いているドンピシャ同世代おばさんネーム、レディオババと申します、
うん、
レディオガガじゃなくてレディオババね。私がはしゃいでるんじゃないけどやってみたいこと、それは赤いコートを着ることです。実はもう 7,8 年ほど前にあるブランドのネットサイトで一目惚れして購入済みなのですが、なかなか着ることができない、
はい、
当時私はグッドワイフというアメリカのドラマにハマっていました。ストーリーは夫が突然逮捕されてしまったアラフォー世代の主人公が専業主婦から弁護士に復帰し、子育てしながら仕事や私生活で奮闘するというものですが、
うん、
シングルマザーの私には突き刺さるものがあり、主演のジュリアナ・マグリースに影響されまくっていたのです。彼女がよくドラマで着ていた赤いコートに触発されて、自分もつい買ってしまったのでした、
はい、
買った後に気がついたのは、田舎じゃ赤いコートを着ているのはクリスマス前のサンタとカーネルおじさんぐらいってこと。意を決して何度かは着てみましたが、なかなか着る勇気が湧きません。2年前東京にライブを見に行った時、東京なら赤いコートの人もまあまあいるだろうと思って着ていったのですが、思ったほどいらっしゃらず、東京でもそれほど普及していないものをどうして田舎で着られるだろうと、ますます気力をなくし、それ以来着ていません、
うん、
これを颯爽と着て歩けたらいいなぁなんて思いながら、 時々鏡の前で期待してます。年齢とか人目とか気にせずに好きなものを着るのが一番と思いつつも、つい気になって無難な格好をしてしまいます。お二人はどうですか？洋服を選ぶときに年齢を気にしたりされますか？赤は差し色が無難だったかと、生活はドルで山本明子さんのファッション講座を聞くたびにちょっぴり後悔してしまいますが、コロナで暗い気持ちになりがちな世の中ですし、せめて着るものぐらい明るく好きなものを着てみたいと思います。もうあっという間に年末ですね。お二人ともどんどんお忙しくなられる時期でしょうが、ますますご自愛ください。ちなみに私が購入したのはこのコートですということで、画像を送ってくれたんですけど、すごい素敵な赤のコート。
本当だ。
シングルボタンのね、スッと襟が立ってて。
うん。
素敵。いいじゃない。着ちゃおうよ、これ。
ビビットな赤ですね。
ビビットな赤。
綺麗な赤ですね。
確かに赤いコートって難しいと思いますし、その、目立つと思うかもしれないけど、
うん、
それこそ、誰のための人生だですよ。
そうです、そうです。
本当に、
うん。意外に誰も気にしてないもんですよね。
そうそうそう。
自分だけでね。
そうそう。私今回ね、今年の冬は、さっき言ったその、どっちも欲しいと思った時にどっちも買うっていうので、ザラで、薄手のコートが1万ちょっとだったんですよ。
うん、
で、ベージュ、薄いベージュとピンクだったの。で、どっちも普段私は着ないんですよ。うん、薄いベージュのコートもピンク。うん、でも、今年どっちもすごい欲しくなって、何度も鏡の前で着替えたりしながら、もうさ、店内暑いじゃん。で、コートじゃん。もう汗、期待に出しながらやってたんだけど、あ、私この二コート二つ買おうと思って、二つ買っても、本格的なコートより安いから、と思って、買いました、どっちも。
だ
薄ピンクのコートと、薄いベージュのコート、両方あるよ、今年。
うん。
で、ちょっと今までに自分のない選択肢、いつも紺とか黒だったから。
着たの見たことないですね、うん、ピン、薄ピンクとかね、
うん。コートなんか特にそうですけど、
うん、
やっちゃおう、
うん、もう。そうです、そうです、う
ん。誰かに迷惑かけてないもん。後ろ指刺されたらもうボキって。落ちちゃダメ、落ちちゃダメ。
着たいものを着るのが一番だと思いますよ、
うん。いろいろとね、新しいことにチャレンジしていくっていうのもね。
はい。
月並みな話ですけど、いいんですよ。だって自分を飽きさせないのが一番大事じゃない。
うん。
ね。誰のための人生だってのメール来てましたね、他にも、ね、
ああ、そうですね、うん、28歳おばさんネーム吉野お姉さんと申します。
あ、おばさんの卵ですね。まだ受精卵ですね、おばさんの、
金曜午前11時 TBS ラジオをつけては生活は踊るやってないと一人で騒ぎ、ああ今日は金曜日だったか、17時が楽しみという茶番を毎週やっております。さて、すべてがクリアになったらやりたいこと、それは、マーチングです。
うん、マーチング？
いいね。鼓笛隊と言った方が伝わる場合も多いと思います。楽器を演奏しながら決められた範囲内を更新したり、隊列を変えることで、音でも視覚でもお客さんを楽しませます。集団のバンドで行うショーなので、一人ではできません。バンドは十数人から数百人の規模の団体もあり、社会人の団体では、平日はお仕事をしつつ、土日でみっちりと練習しております。中学高校と吹奏楽部で打楽器を担当し、マーチング付けの日々を過ごした私は、うん、高校卒業後社会人マーチングバンドに所属しつつも邦楽の世界に入りました。着物を着て琴や三味線の鳴り響く中仕事をしております、
うん、
ある時鼓のお稽古の最中、師匠からなんかあなたノリが縦になってるけどと圧強めに言われました。自分でも気づかぬうちに小太鼓を叩くノリでポンポンポンポンと鼓を打ってしまっていたようです、うん、バンドに所属していたことを師匠から怒られ、それ以来マーチングはやめてしまい今に至ります。
あら、
今の仕事を辞めない限りマーチングはできなさそうですが、大会を見に行くなどして士気は保っているつもりです、うん、見ているとやはり体がうずうずしてきてしまうので、いいタイミングで縦乗りの世界へ飛び込みたいと思っております。
いいね、いいね、素敵素敵。あのさ、ビヨンセのさ、ネットフリックスでやってるホームカミングっていうライブあるんだけど、はいはい、あれがマーチングバンドなんですよ。
そうですね、
めちゃめちゃかっこいいんで、
はいはい、
何とかして見てください。私は涙を流さずにあれを見終われた試しがないっていうぐらい、
はい、
めっちゃかっこいいよね。マーチング100人ぐらいドーンって、
うん、
あの階段のところに並べて、うん、それで演奏してるんですよ。すごい素敵なんで、
はい、素敵ですね。
もし見てたら申し訳ないけど、
なんかあなたのこうポッドキャストじゃな、あれ何だったの、スポティファイかなんかに、うん、あなたがこうセレクトした音楽を載せてませんでした？
あ、はいはいはいはい、プレイリスト公開とかたまにやってますね。
そうです、そうです、うん、それでなんかカイリーミノーグみたいな昔のやつをいっぱい載せてましたよね。はい、それを聞きながら、あの最近歩いてます。
ありがとうございます、
はい、
あの80年代の第1期の初期のユーロビートとかを集めた プレイリストを今公開してて、テンション爆上がりなんですよね、はい、あれ聞くとね。景気の良かったジャパンっていう。
そうです、そうです。あの、哀愁美少ラッキー
ラッキーラッキーラッキーみたいな。言えてないですね。哀愁美少ラッキーラッキーラッキーラッキーラッキー。
大体英語はカタカナで覚えてますので、はい。
そうそうそう。あの、よかったら聞いてみてください。
ねえ。29歳未婚おばさんネーム、みかん詰め放題さんです、
はい、
いつも楽しく聞いています。動きたくない仕事の朝、オーバーザさんを聞きながらなんとかスイッチを入れています。さて、すっきりしたらやってみたいことは、私はラジオです、
うん、
最近では個人でポッドキャスト配信をできるようになってきました。
そうそう、
ラジオを聞くようになり、楽しいと思えば思うほど私も話してみたいと気持ちが募ります。でも、どうやってやってどうする、面白いわけでもないのに聞いてもらえるのかと考えることもあります、
うん、
その中で前回の誰のための人生だよにすごく背中を押されました、うん、私のための人生なので、これからも自分のためにやりたいことを、人に迷惑をかけないことに限りますがやっていきたいです。どうしてもお礼をお伝えしたくてメールしました。スーさんやミカさんの笑い声やリスナーさんのメールにいつもおっしゃやろうと元気をもらいます。これからも楽しみにしています。寒い日々が続きますが、どうぞご自愛ください。
ありがとうございます。
まあ、そっかそっか、そ、
ね、私たちも人に背中を押されたのよね、はい、すごく素敵な、まあ、でもともすれば見る人によっては、うわ、あの人なんか強烈ねって言われそうなキャラクターの人を私たち知り合いになって、うんうん、
はい、
最初圧倒されたんだけど、いや、でも自分の人生思いっきり生きてて羨ましいよねっていう、
うんうん、あんまり人関係ないのね。
そう、
自分がやりたいことやってるの、
やってるっていう、
それでなんか悪いみたいな感じの方ですよね。
そうで、それでいて誰にも迷惑はもちろんかけないし、うんうん、人にも役立ってるし、
うん、
あと、なんて言うんだろう、あの、別に威圧的なわけでもないしさ、
うん、堂々となんか自分がやってること誇ってる、
堂々と、
うん、
全身白だったじゃん、着てるもの。
そうですね、
あれとかも赤いコートのさっきの話もそうだけどさ、
うん、
全身白とかってやっぱりこうやりたいっていう気持ちがないとなかなかできないと思うんだけど、あれは見習いたいね。本当に誰のための人生だですよ。本当に、
うん、
難しいと思うけど、
うん、
そこに立ち返りたいね、常にね。ラジオネームジュリーさん、スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。私はアラフォー既婚のパート主婦です。私が何も気にせずやりたいことは家事の外注です。もうすぐ7歳になる子供が生まれる前までは、なんとか家事をこなしていました。もともとマルチタスク苦手人間なのに、育児が始まってから手作り進行とか、何でも自分でやるのが素晴らしいという考え方から抜け出せず苦しんでいます。特に夕飯作りが苦痛でなりません。偏食タイプの夫と子供、レパートリーが少ない私、対応しきれません。今は自宅に食材キットが届くものや、食事の作り置きのサービスもあります。スーパーでは様々な種類のお惣菜がありますよね。私もパートの日はお惣菜を買うことが多いですが、こそこそ隠すように買ってしまいます。知り合いに会ったら嫌だなとも思います。私の中の手作り信仰が罪悪感を感じさせるのです。料理だけでなく家を片付けるのもしんどいです。家にいても何かしらやることがあり、くつろぐことができません。
うん、
もちろんお金がかかることなので、やすやすと家事代行を頼めるものではありませんが、家事から解放されたらもっと働けるし、趣味の時間も持てるのにとモヤモヤしています。夫も少しずつ家事を担当してくれているのですが、多忙なためそれも限度があります、
うん、
家事の外注がもっと当たり前になったらいいなと思います。この大場座さんはいつも家事をしながら聞いています。
あ、そう。
聞くために洗い物をしようと前向きに家事に取り組めています。家事をしている自分へのご褒美という感じです。スーさん、ミカさん、いつもありがとうございます。それではご自愛ください。
ね、
いやー、家事だって得意不得意あるしさ、外注しちゃっていいと思うんだけどね、お金がそんなに問題なければ、
うん、
てかその分働いてね、稼いでそれでやってもいいしね。
そうですね、好きなことでお金稼いでね、
一人暮らしの女性とかでもいるよ、あの水回りとかだけ外注してるっていう人。
そうですよね、うん、今多いですよね。
そう、全然全然いますよ、
うん、
大丈夫よ、
うん、
あのそんただな、その手作り信仰とか、アラフォーでしょ、アラフォーだとまだあるよね、手作り信仰ね。
うーん、
ってか好きな人やればいいんだよ、
うん、本当にそうです。
ハイヒールと一緒で、ださっきそれ難しい話なんだけどさ、ハイヒールを履くこともそうだし、手作りを作るのものを愛することもそうだし、やりたい人はやりゃいいし、
はいはい、
やりたくない人はやらなきゃいいし、そこで誰にもジャッジされることはないんだけど、
はい、
どっちもさ、やっといた方が女としての評価が上がるみたいなところがさ、ややある社会だったじゃん。今はだいぶ変わってきたとはいえ、
はい、
まだまだ、うん。あと子育てなんか特に性別問わずに、うん、父親にしろ母親にしろ、なんだろう、時間と手間をかけてあげた方がよく育つみたいな、うん、あるじゃないですか、うん。で、そういうことに対して、やっぱり、なんだろうな。なんか今二つになってるわけ。そのさ、私みたいに好き勝手に生きてる人が誰かの支えになったりとか、勇気を与えたりとかっていうことになるなんて思ってもみなかったけど、まあ今そういう風になってて、やったラッキー、サンキューって感じじゃん。だけど同時に、ミカちゃんみたいに、私は型にはまって生きる方が得意だし、それが幸せなんだよっていうことを言う人が出てきたことでホッとする人も出てきてるわけじゃん。
うんう
ん
うん、
で、どっちもありだっていうことがやっぱなかなか、自分自身のことも説得できないんだよね、まだね。
うんうん、
なんか、手作りしてもいいし、しなくてもいいし、別に、どっちもやってもいいじゃん。手作りする日もあってもいいし、しなくてもいいし。うちさ、母親めちゃめちゃ料理上手だったの。
はいはい、
すごいご飯うまかったんだけど、はい、お菓子作りめっちゃ下手だったの。全然お菓子作れなかったの。だからつまり何か言
う
と、正確に測ったりとかいうのがダメなタイプだったわけ。で、それうちの、あとは裁縫もダメだった。
うんうん、
裁縫も全然できなかったんだけど、すんごい可愛い、私、キティちゃんのさ、
うん、
今から考えると著作権的にダメなんだけど、キティちゃんのお名前とか住所とか全部刺繍で綺麗に縫われた幼稚園バッグ持ってたのよ。
うん、
その手作りでやんなさい。それ何かやったら外注ですわ、うん。普通に外注して作ってやったやつだったんだけど、うん、でもそれでなんかお母さんが縫ってくれなかったみたいなことで傷ついたこともないし、
うん、
うちの母親がそのスポンジケーキを焼いてくれた時に、これ生活をどの方で話したかな、あの、ケーキを友達を呼んで作ったんだけど、バター入れるの忘れて、最後に母親が、うん、あ、バター入れるの忘れたって言って、もう焼き始まってんのに、バーンって、ね、オーブン開けて、パーって入れて、しかもそれが有塩の、無塩じゃなくて有塩バターで、で、上がった時にすごい母親が落ち込んでたわけ。あ、バター入れ忘れちゃって最後入れたからなんかこう、バランスが悪くて。でも、私はその甘じょっぱい真ん中だけがバターしっとりのケーキがめちゃくちゃ美味しくて、これもう一回作ってって。
素敵素敵。
思うぐらいだったわけ。
うん、
だからまあ、何でもいいわけよ。
うん、
究極的に。
うん、
で、自然体っていうのは何もしないことだっていうさ、
はいはいはい、
話も先週したじゃないですか。
はい、
だから、なんか、ね、自分で自分を箱に押し込めちゃうんだよね。わかるよ。うん、なんかよ、社会との戦いみたいなのもあるけどさ、大きい話で言うと。でもやっぱり私は自分との戦いの方が、まず先かな。
うん、
なんか、自分自身をやっぱり、こうあるべきとか、
うん、
なんか自分の弱いとこつつかれた時に過剰反応しちゃったりとかさ、
うん、
するわけよ、まだまだ。
なんかそのほら、カテゴリー分けもそうだけど、うん、なんか、まあ私なんかで言うと、もう毎日毎日別にハイヒール履いてるわけでもないし、うんうん、なんかその食生活とか家事にしても、私本当にやっぱりムラがあって、うん、その子供が、いる時は一緒に生活してる時はなんとか保って毎日毎日同じリズムで同じものを作って同じように生活してお洗濯して畳んでみたいなことを繰り返してきましたけども、まあそれしょうがないなと思ってやってたからね。でもなんか最近やっぱりすごく丁寧にやる人も全然やらない日があるね。
うんうん、だってどん兵衛食べてソファーから動かない自然体の日もあるわけでしょ。
それがね、やっぱ 1,2 週間単位でこう襲ってくるんですけど、うんうんうん、まあだから、まあ1年中やってないわけじゃなくて、そこにまあ 2,3 日やってる日があるから、まあそれでいいかなと思ってるんですけど、
う
ん、
ムラがあって当然うちら機械じゃないんだからね。
そうね、うん、なんかムラがあるっていうことも大切だ、なんか大事だなって思いますよね、うん、すごい家事やる人全然やらない人、
うん、
ね、なんか家族にはあれだけどそういう日があってもいいんじゃないですか、ね、うん、もう今日とかも私さ、ね、朝何食べた最近、あ、昨日何食べた、昨日と今日と
朝、
うん、そのほら売れてるエッセイストのさ、
セブンイレブンの豆腐バーっていう、
うん、
あの豆腐の水分を抜いて固めた和風だし味の棒があるんだけど、
うん、ひどい、それを
それ一本だね、
朝それ一本、
昨日はね、
え、それだけ
朝は、ね、だってその後またすぐ食べるもん。
何食べるんですか。
芋けんぴ食べた。これでタンパク質と糖と油全部取った、バランスのいい食事だよ。 あ、まず最初にタンパク質 10g を体内にぶち込み。
抑える。
そう、ぶち込み。その後、芋けんぴで、芋けんぴという現代社会が、の社会人が抱える時間がないという問題を一気に解決する、糖と油をセッティングした最高の食材。だ、昨日は朝ごはんスティックで行ったんだよね。豆腐バーと、
スティックモーニング。
スティックモーニング。スティックモーニング。忙しい朝。
スティックモー
ニング。忙しい朝。働く女は、スティックモーニング。これバナナとかもスティックモーニングだからね。いや、モーニングはやっぱスティックですよ。気軽に片手で。
ああ、そうね、うん。そうね。
そう。それがスティックモーニングだったね。
へえ。で、昼は？昼と夜は何食べるんですか？
昨日？
うん。
昨日の昼はね、
思い出せないからね、まさに私たち。昨日何食べたか思い出せないからね。
昨日の昼はね、何食べたっけね。スティックじゃないものを食べた気がする。
まあだからそんななんか食生活もね、大してなんか。
掃除機かけない週があってもいいんだよ。
そうそうそう。そう。スティックだけで過ごす一日があってもいいですし。
スティックの日にしちゃえばいいんだよ、その日は。
そうだよ。うん、そうなんです。
好きにして大丈夫だよ。
ね。
うん、おばさんネーム、股関節爆発さん。この方、東京都町田市です。
あら、
股関節爆発ってやばくない？
爆発すんのよ、あの町は。
ね、股関節が。やばいよ、その町。股関節が爆発する
町。町田はすんのよ。
町田。そしたら、ミカさん、おはこんばんちは。もうすぐ36歳になる股関節爆発と申します。年齢的におばさんの自覚はあるんですが、どちらかというと36歳児になる感覚で生きています。いいね。
うん、
人目を気にせずやりたいことですが、私はやりたいと思ったことは割とやってきたなと自分では思っています。
はい、
ピアスを開けたいと思い立ち、30を超えてから眉ピアスを開けたり、髪の毛をピンクにしたり、疲れた日は靴を脱いで歩いたり、若返りし頃に当時の恋人と道歩いてる時気分が良くなり鼻歌を歌っていたら、俺が住んでる街でそういうことはしないでと言われたと思い出しました。そういうことは割とすんなりできるんですが、内面的なことはとても苦手です。年齢を重ねて泣きたい時や怒りたい時に我慢してしまうことが増えたので、特にムカついた時に思い切り怒るということをやりたいです。たまに駅のホームとかで見るおじさん同士の喧嘩とかヒヤッとはするものの、この場でそんなに怒れて羨ましいなと思います、
うんうん、
道で人にぶつかられたら痛いからね、痛いからなんでぶつかるのと相手の胸ぐらを掴んで怒ったりしたいです、
はい、
以前二人が話していたダダをこねるに近いのかもしれません。ラジオへのお便りは初めてなのですが、ラジオ、メール、送り方と検索し書いてみました。
すごい。
これをお二人が読んでくれるのかと思うとドキドキしています。また勇気が出た際にはお便り書かせていただきます。
もちろんです。待ってます。
ありがとうございます。股関節爆発さん。そうよ。これの、その、やりたいっていうことが分かるっていうのも素晴らしいことだけど、うんうん、内面的なことで、感情をそのまま出すってすごい難しいよね。
うん、
それめっちゃ難しくない？
難しいですよ。
これ来週のメールテーマにしよう。
はい。
来週は、表に出せない感情。
これ出したいのに。
うん、出して、ここで、ね。本当はこれやりたいんだけど、
うん、
出せない感情を出してほしい。
うん、うん、
うん。もう私、この年になって、今一番、やべえなと思ってるのが、第二思春期だと思ってるから、今。
はい。
更年期障害みたいなのがさ、
はい、
メンタルこうブレブレになったりとか、
はい、
第二の14歳だなと思ってるんだけど、
はい、あなたまだ来てないじゃない、来てるの、
そう、わかんないけど、なんかこのなんかそういう風にしてんの、
もう私本当にかな、なんかやっぱ悲しくなりがち、
でそれ完全にあれよ、メンタルブレブレ更年期障害よ、
私ね今ね今日ね何でね悲しくなったと思う、ちょっと
さすがにそのぼんやりとした質問、なんかモテてきた人は違うなって感じの質問だけど何
ね、私ね、あなたのね、バッグのね、上が開いてるじゃない、
うん、
それ、
うん。
ジップとかないバッグ、開いてるじゃない。ね、うんうん、開いてることで悲しくな
った。あのバッグ、開いてるって悲しくなったの、
上が開いてると思って悲しくなったのさっき、ちょっと一瞬。なんかおかしいの、もう。
病院行けよ。何回言ってる、私何回あんた病院行けって言ってる、
蓋が閉じてないと思ってちょっと悲しくなった、
もうさ 楽しんでるからさ、あなた。いいけど、ほっとくけど。大丈夫なの、本当に。でも、そういうさ、メンタルブレブレとかあるじゃないですか。
そうです。だから、そうですね。うん、はい。
だメンタルのブレとか、言いたいけど言えないとか、うん、そういうの、欲しいな。
うん。
私は、もう一回来たなと思ったのが、うん、好意とかを全然示せなくなってきたね、また。14歳の時みたいになって。
へー。
なんか、人の好意を、受け止めたり自分の行為を出したりとかっていうことがちょっと
へ
なんか照れなのか戸惑いなのかそういうの一回克服したじゃん。自分がこういうものが好きだとか、
うんうん、
あと好きですっていう気持ちをそれ別に男女交際とかじゃなくてさ、うん、別にまあ女女交際でも男女交際でもいいんだけど、うん、じゃなくて行為を示された時に、うんありがとうございますみたいなことちゃんと言えるみたいな、うんたね、そう、あったんだけど、うん、なんかまたその、メンタルブレブレになってきて、多分自分が不安定になってるからと思うんだけど、本当にみたいになったりとか。めんどくせえ。
口ばっかりじゃないのみたいな。
本当にそう思ってるみたいなこととか、あ、こうやって言ってるってことはもうそんなに好きじゃないんだ、私のことみたいになったりとか、あと自分の行為とかも、なんかこう、好ましく思ってます、このこと。みたいなのを、あんまり言っても迷惑かなみたいな。だからなんかその、なんだろう、甘の弱な自分がちょっとまた生まれてきてるね。これはなんか、これも私全部更年期障害にしてんだけど、一応。なんかね、大人から子供帰るみたいなちょっとまた始まってますね、私の中で。
うんうん、
だからそういう、本当はこの人に好きって言いたいとか、本当はこれが食べたいって言いたいみたいなのもそうだし、あと、なんだろう、もし怒ってる話でもいいんだけど、うん、とか寂しいとかさ、
うん、
寂しいとかも分かんなくないもう寂しいってなんじゃみたいな、
うん、
寂しくなくなっちゃったじゃんもう
そうね
でも絶対寂しくなくなるなんてことないから多分どっかで寂しいとかはあると思うんだよ、
うん、
もう今すごいもんねポカーンとしてもうやや眉間にしわ寄ってるもんね寂しいって聞いた時のその分かんなささはぁ、あ、寂しいみたいなでも寂しいって感覚子供たちの子供の頃に自分が知ってたんだとしたらその感覚が全くなくなったとかいうことはないはずなんですよ
そうだね、うん、いやーなんかそうか寂しいっていう感覚ねいやでもあるよ私
何が寂しい
私やっぱりなんか一日人と喋んないで、うん、こうブラブラしてた時があったんですけど、うん、つい最近、うん、ああなんかこういうことってこれからいっぱい出てくるんだなと思って
また悲しくなっちゃったなんか寂しいを通り越して悲しいに来るのが早いんだよ
だから、だから感情の違いじゃない、うん、いろんな人の、うん、私は悲しいをすごく今パーセンテージ進めてるし、はいはい、あなたは寂しいなのか何なのか分かんないけど、うん、
私は今悲しいじゃそれ天の弱天の弱始まりました、
うん、
またあなた寂しい
私もう寂しいというか悲しい
悲しいかそうか
悲しくなっちゃうのいろんなことも見てて、
うん、カバン開いてるのが悲しくなったらもう末期だよね
細胞がねカバン開いてるの細胞の一端が切れてんだよスーちゃん
違うよこれ合皮だよ
違う
合皮のカバン
自分の才能、うん、細胞自分の細胞が
えちょっと待ってカバンは自分の細胞のもういいやもうはいそろそろ終わる何言ってるのか分からなくなってということで皆さんのこうわけわかんないことだったりとか
あそうそうなんだっけ
なかなか表にできない感情とか
うん
やりたいことがわからないとか、うん、そういう戸惑いのメールっていうぐらいにしときましょうか。戸惑い。
うん。
ちょっとメールテーマがこう柔軟に変わっていくのもこの番組の
良さ。今何だったっけ？もう一回言ってテーマ。
メールテーマは、うん、なかなか表に出せない自分の感情、
うんうんうん、
そして、
うん、
戸惑い。
うん、
その二つです。
わかりました。
その後に好きな食べ物変えてもいいです。
そうですね。
いつもね。
はい、そうしましょう。
はい、というわけで、今日もたくさん皆さんからメール来て読ませていただきました。ありがとうございました。さあ、といったところで今回はここまでにしておきましょう。
はい、オーバーザサンダー皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス、over@tbs.co.jp、over@tbs.co.jp です。アルファベット小文字で over です。
番組公式ツイッターもやっております。TBS ラジオオーバーザさんで検索してください。LINE スタンプもありますので、初めての方、よかったらそちらもチェックしてみてください。 それではまた金曜日の夕方5時オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
JS でした。
オーバー。 TBS ポッドキャスト。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。